昼間のビールみたいにしみじみ心地いい番組、週末横丁。皆さんこんにちは、村上萌です。今回はですね、5月から14回配信してきたこの週末横丁、2020年の最終回になります。で、まあ、今までね、こう配信日は決まってるんですけども、収録が私とゲストの方と、まあ、との予定を合わせて決めていたので、本当にこう振り返ってみると、ニューヨークと収録した時は朝7時からやらせていただいたこともありましたし、本当に夜にね、お酒を飲みながら気づけば 2,3 杯飲んじゃって、もう最後何言ってるか分かんないみたいなこともありましたけどね、こう振り返ってみると、本当にタイトルがその時のご時世を反映してるなと思っていて、まあ、一番最初5月にこうやってリモート収録しようさせていただこうってなった時は、松田未来さん、ヘアメイクの松田未来さんに出ていただいて、家にいてもふと鏡に映った自分を好きでいるって大切とかっていう、もうその時は本当に非常事態宣言、緊急事態宣言が、明けたばっかりの時かな。で、松田未来さんも私もほぼ家から1ヶ月以上本当に一歩もスーパーにも行かないで宅配だけで暮らしてたみたいな時で、これからどうなるんだろうねっていうような話をしていて、そんな中でも自分のことをね、鏡見てちょっとでも楽しいと思えたらいいねなんて話をしてさせてもらったところから、まあ、ちょっとずつカオスな世の中だからこそユーモアを持って生き抜きたいとかっていうのを渋木さやかさんと話させてもらったりとか、家族が過ごす理想の空間の話、実際どういう空間がいいのってことを伊藤紗友子さんと話させてもらったりとか、本当にこの2020年のね、たった5月から半年ぐらいしか経ってないですけど、7ヶ月ぐらいかな、もうこれだけ気持ちも移り変わりながらね、テーマをこうやって作ってきたなっていうのを振り返ってます。はい、今回はですね、まあ、最終回ということで、まあ、私がそういった振り返りを兼ねて、皆さんにですね、2021年どんな年にしたいっていうようなことをネクストウィークエンドの、インスタグラムのストーリーズでアンケートを取ってみました。で、今回はそれをね、皆さんにご紹介しながら、まあ、一緒に年の瀬、自分は2021年どんなことしたいかなってことをちょっと考えていただける回になればいいなと思ってます。ちなみにこうゲストの方とね、予定を決めるときは、もちろん先方の予定を優先しながら調整するんですけど、今私はですね、なんか本当昨日の夜、家族が寝静まった後にやりたかったんですけど、収録をね。で、なんならこう一人なしでちょっとハイボールとか飲もうかななんて思ってたんですが、ちょっとこれね、私の会社の仕事納めとほぼほぼ重なって、まあ、収まりきらず、今まだ暗い朝に、一人でほうじ茶を飲みながらもうなんか散々飲んだ後のなんかね、夜明けみたいになってますけど、という、まあ、ちょっとつかみづらいテンションかもしれないんですけど、はい、楽しくお送りしたいと思います。どうですかね、皆さん2021年どんな風に過ごしたいとかね、なかなかまだちょっとこう計画立てづらいし、3月にどんな状況になってるか分かんないよっていうのがね、正直なところだと思うんですけど、やっぱりネクストウィークエンドって毎月テーマをね、掲げてるんですよ。例えば12月だったらご機嫌な人っていうテーマがあったりとか、まあ季節行事にがっつり合わせたテーマにしてるわけじゃないんですけど、やっぱりこの時みんなってどういう気分になるかなっていうのを3ヶ月ごとぐらいに先読みしながらみんなでテーマを決めていて、で12月はご機嫌に過ごしたいよね、いろいろあるけどっていうことで、まあ、ハッシュタグご機嫌な人で SNS みんなでこう楽しんでいこうねっていうようなことをやってるんですけど、まあ、計画しづらかったとしてもテーマを持つことってやっぱりすごく大事だなと思っていて、それがあると日々微調整していけるんですよね。やっぱり自分の心の中に優先順位とかコンセプトがないと、よくわかんないからいいやいいやいいやっていう受け身な流され方になってしまうこともあるかなと思うんですけど、思い通りに突き進もうっていう力強さももちろん大事ですけど、コンセプトさえ持ってればその風にね、流れるように、水に流れるようにしながらも、こっち行きたいなと思うと、こうスキーとかで昔先生に言われませんでした？ 見たい方向を見ると曲がれるぞみたいな感じで、そう、本当にその見たい方向を知ってるかどうかってだけでも、ね、一旦大事かなと思うので、まあ、そんな風に2021年のコンセプト決めていけたらと思うんですけど、アンケートいっぱいいただいてますね。ちょっと読んでみますね。いい意味で後先考えずに動いてみたい、思うがままに、いやまさにねそれですよね。いやでもね、後先考えずに動いてみたいって思えるのはとっても素晴らしくて、もちろんちょっと来年はこういう風に縛りがあるからできないわって方もいるかもしれないけど、やっぱりがむしゃらに動けるときに動いといた方が私はすごくいいと思っていて、やっぱり自分の幅を、がむしゃらイコール自分の幅を広げる期間だと思うので、それがあるとやっぱりいくらでもそこから狭くも深くもしていけると思うので、がむしゃら期がね作れるような物理的環境の時にやってみるのはすごくいいと思うな。私は多分25から8とかぐらいまでがかなり、24ぐらいですかね、24から8ぐらいまでがかなりがむしゃらに、もうなんか何も考えずにちょっとだけ背伸びしたところに急いで1週間後に追いついてみたいなことを繰り返してましたけど、まあ確実に幅は広がったかなと思いますし、その時見たものとか感じたものとかっていうのがやっぱり今の自分の糧になっていることはすごく多いので、人生100年時代がむしゃらに走れる時と、まあ、ちょっとゆっくりになろうって思う時と、ここの時は今はちょっとこう楽しい景色を優先して回り道しようとかっていうね、いろんなペースがあると思いますけど、がむしゃらコースを行ける時は行ったらいいと思いますけどね。いいですね、ありがとうございます。あとは、過去の流れで続けていることを整理したい、子育ても仕事も私の時間も、そうですよね。過去の流れで続けていることを整理っていうと、2020年は結構そういう年になった方も多いんじゃないのかなと思いますが、本当にまさに棚卸しのような時で、みんながそもそもこれって必要なのっていうようなことを考えて、ね、でも今までやっぱりやめられなくてずっと続いてたからっていう理由だけでやってきたことに対して、まあ、強制的にストップせざるを得なかったのが2020年で、でやめてみると案外できるじゃんとか、やっぱりいらなかったじゃんっていうことに気づけたのが、まあ、新しい景色だったかなと思いますけど、そうですね、それはきっと仕事とかだけじゃなくてお家の中でもね、もちろんありますよね。こう忙しいからとかっていうので、なんとなく役割分担してたけど、そもそもこれってこれでいいんだっけっていうような話をするチャンスでもあるから、家庭でも仕事でも棚卸しはしたいですよね。ネクストエクエンドね、私の会社のチームは結構そもそもが口癖なんですよ。ね、なんかめんどくさい旦那さんみたいかもしれないですけど、そもそもこれって必要なのかなとか、そもそもこれってなんでやってんだっけっていうのが結構私だけじゃなくて全員が使うんですよ。でもちろん入社の時からみんながそういう人だったかっていうともはやわからないんですけど、まあもう社風になってますよね。でそれはすごく俗人的になりがちで、やっぱりその人の気づきによって方向転換したりとかすることも多いから、急に事業内容がアップデートされたりとか、やってることが変わったりとかすることももちろんあるんですけど、まあ、私はそれでいいかなと思っていて、やっぱりずっと続けてきたからなんでやってるか分かんないけどやってんだよみたいなことに時間を使いたくないなっていうのはすごく思うので、やっぱりそもそも今それが誰の役に立っててなんでやってるのかっていうのが、やってる人もやられてる人も分かってるものを純粋にやっていきたいなっていうのはすごく思ってますね。なので本当に定期的なアップデートは必要かなと思ってます。この収録をしてる前日ですね、昨日 SNS インスタグラムを開いたら、ありがとうネクストウィークエンドっていうハッシュタグでね、投稿を見つけて朝一つで、ネクストウィークエンドに対して2020年、まあ、こんなにみんなにとって未曽有の事態だったけど、まあ生活がね、こうなんかどうなっていくか分かんない時に必要なコンテンツを作ってくれてありがとうというようなコメントを書いてくださっていて、あ、こんな風に思ってくれてたんだと思ったら、その後ポコポコそのハッシュタグが増えていって、まあ、もう本当にオンライン寄せ書きみたいな形で ネクストウィークエンドに対して、まあ、2020年のこの舵取りの仕方を思いを綴ってくださっている寄せ書きの、ね、企画があったんですよ。もう作ってくださって、で、まあ、それはコアなところで言うとネクストウィークエンドのウィークエンダー編集部っていうネクストウィークエンドを一緒に作る日常編集者の皆さんの中から有志で始めてくださって、気づけばウィークエンダーじゃない方も書いてくださってたりとかして、本当友達からネクストウィークエンド今日で終わるのとかって言われるぐらい、もう壮大な寄せ書きが、ね、集まっていて、本当に社員全員で泣きましたけどね。でも、まあ、要は今年の初めに社員みんなで大変なことになったねこの時代はって言って、まあ、2月ぐらいにこれ多分オリンピックもなくなるんじゃないかなって話をして、いやもうそうなった時に今までやってたからっていう理由だけでコンテンツ作る意味全くないから、毎週本気で考えようって言って、今何やるべきかなっていうので、いや今はこういうことやると楽しいよだけじゃなくて、もちろんそれもいいけど、今正解は分かんないけどこういうこと考えてますっていう思想系コンテンツって会社で呼んでたんですけど、思想をやっぱり正解が分かんなくても感じてることを伝えるべきだって言って、こういったラジオ配信オーディオ番組ももう爆速で生み出しましたし、もう一個ね社内だけのこそっと言いたいっていうラジオもあるんですけど、とかもっと思想にのところに触れていただけるような記事を増やしたりとか、本当に正解は分かんないけどこれが良い気がするというのを爆速でやったんですよ。でそれを、まあ、こうやって1年経った時にあってよかったって言っていただけることは本当にね嬉しかったですし、ちょっと話長くなってますけど、まあ来年どういう1年にしたいっていう時にこう過去の流れで続けてることを整理したいっていうコメントを読んでこの話をしてるんですけど、そもそもっていうところを考えられるとやっぱり、納得した状態で進めるし誰かにちゃんと届くんだなと思った、はい、経験でした。ウィークエンダーの皆さんも書いていただいた方もありがとうございます。はい、次、2020年はコロナに飲まれてグズグズしてしまったので瞬発力ある行動がしたいとありますね。いやグズグズしたと思っちゃいますよね、私も思いますよ。やっぱり行動というか分かりやすいこう、ね、自分が走ってるような感覚で言うとやっぱり仕切れてないようなことはありましたし、なんかずっと家にいたなとかもありましたけど、でもねこれ多分もうあと1年ぐらいてか、なんならもう半年とか経ったら2020年、いやグズグズしてなかったなって多分思えるんじゃないかなと思いますけどね。物理的にグズグズしてたかもしれないけど、やっぱり精神的な振れ幅はいっぱいあったと思うし、ね、それなりにこう自分の中でアップデートされた気持ちとか整理できたことがあると思うから、今まで想像してた行動力とはまた違うところで自分の精神的な行動力がきっともうちょっとして塊になって見えた時に、あの2020年で気づいたんだみたいなこととかがもうちょっとしたら出てくると思うからね、大丈夫です。そんなに悲観的にならず、来年もねどうなるか分かんないから、まあ、その物理的な行動だけじゃないところで自分を鼓舞できたらいいですよね。はい、あとは、結婚したい、ご機嫌でいたい、ご機嫌でいたい、めちゃくちゃいっぱいくださってますね。ご機嫌でいたいですよね、みんなご機嫌でいたいんですよ。まあでもご機嫌でいたいっていうことをちゃんと願っていることがとても大事だと思うので、実際感情はねみんないろいろジェットコースターみたいになるけど、こうありたいなって思ってれば、それこそ最初の話じゃないですけどテーマ持ってると微調整できるみたいに、調整していけるし、言わなくていいこと言ったりもしなくて済んだりするから、まずはご機嫌でいたいと思うことが大事だと思います。何しても痩せない、痩せたい、そうですね、何しても痩せない。私もこの10年ぐらい妊娠してる時以外体重が本当に1キロも増減してない人生を送ってて、で本当痩せもしないし、まあ、逆に言うと太りもしなかったんですけど、だから本当にまあこれが自分のベスト体重なんだなとか思いながら努力も、ね、大してできてなかったんですけど、私の夫がアスリートなんですけども、 この3ヶ月ぐらいずっとさ、シーズンが終わる、もう終わったんですけど、終わるまで、プラントベースって、要は、食生活をビーガンにする、動物性を一切抜く食事をしていて、で、それをね、せっかく作るんだったら、もう自分もやんないと、そんなに何食も作れないし、お肉いいの買うのとかももったいないから、一旦一緒にやってみようと思って、ほぼ3ヶ月私も、そのプラントベース、植物性をベースにした食事してたんですよ。豆とかね。本当豆ですよね。豆とか野菜とか。そしたら、久々に痩せましたね。1.5キロぐらい。そして肌ツヤがめちゃくちゃ良くなったのと、昼間にあんまり眠くなくなったっていうのはすごく大きくて、実際ね、旅行したりとか、誰かと食事行くってなると、この生活するのすごく難しいなと思うので、ストイックになりすぎず、私の場合はアスリートではないので、というのもあるし、思考的に、宗教的なものとかでもないので、もちろんできる限り、環境にいいことを自分の中でしたいというのはすごく思っていますけど、8割とかぐらいでそういう生活ができるといいなっていう思考になったのはすごく大きかったですね。だから今まで何も考えずにお肉とか食べてたのを、あ、お肉だって思いながら 食べるようになったので、それだけでも結構大きな変化かなと思ってたりするので。ちょっとそういうふうに食生活を大きく変えてみるのも、自分の体を実験だと思って期間決めてやるのもいいかもしれないですね。はい、じゃあ次いきます。自分の時間が満足して取れるようにしたい。空気をまとうような感じで他人と距離を空けて誰にも気づかれることなく自分を高めたい。自分のね、充実っていうのも多かったですね。いや、でもこの誰にも気づかれることなく自分を高めたいっていう方は、あれですね、亀仙人のような、修行のような、かっこいいですね。いや、自分高めたいですよね。何したいですか？私はですね、ちょっと1ヶ月ぐらい前に洗い物しながら、もし来年も大阪にいたら、あれしたいなとか、これしたいなって、いろいろ思い浮かんだんですよ。本当に、些細なことですけど。久々にテニスやりたいなとかね、キックボクシングやってお尻上げたいなとか、そういうことなんですけど、私の夫が、アスリートなので、基本的に、年契約です。複数年の時もあれば、いろんなこともあるんですけど、なので何年とかっていう単位で必ず、その場所にいるのに有限性があって、で、常に来年いないって思って生きているので、そういう意味で言うと、もしいたらこういうことしたいなみたいな形で、すっごいね、研ぎ澄まされたウィッシュリストが思い浮かぶんですよ。で、それはね、よく私も話すことがあるんですけど、例えば北海道にいた時とか、私結構夏の富良野が大好きで、美瑛とか。本当に夏の美瑛とか富良野がすごく綺麗だから、やっぱ人が来てくれるときによくガイドさんみたいに案内してたんですけど、で、多分合計私、その夏の美瑛富良野だけで7回ぐらいは行ってるんですよ、5年間で。5年間しか住んでないんですけど、5年結構長かったかな。とはいえ、やっぱりそういう話すると、札幌でね、50歳ぐらいの方とかにそういうこと言うと、ああ、まだでも富良野行ったことないや、みたいな方とかおっしゃっていて、え、まだ行ったことなくて50年住んでて、これから行くんですか？みたいなことをね、聞いたこともありましたけど、やっぱり人間っていつでもできると思ってるとやらないんですよね。だから、私は夫のおかげで、もちろんね、遺跡が多いのは大変ですけど、常にその場所と今の自分っていうのを掛け合わせて、何がしたいかなっていう思考はかなり習慣になってるので、実際にね、これを今収録してる現在、12月中旬ですけど、大阪に来年いないことは決定して、ということは、自分が大阪にいたらやりたいと思ったことは、できなくはなるんですよ。ただ、じゃあ何でやりたかったのかっていう、それこそそもそものところに立ち返ると、来年ね、新しい場所引っ越しますけど、そこでも掛け合わせてできるかなと思ってるので、引っ越しをマストじゃなかったとしても、自分の年齢と今っていうのを掛け合わせて、あと大切な人の年齢とね、で、今年、今だからこそしたいことっていうことは、 思い浮かべてみると高めるっていうのもできるかもしれないですよね。ありがとうございます。はい、次。いきなり完璧を目指さずにこまめアウトプットで最終的に自分をバージョンアップしたい。素敵ですね。こまめアウトプットっていうのはネクストウィークエンドの月間テーマで、おそらく去年の秋とかにね提案していたことで、やっぱりこれをもうちょっとちゃんとしてからとか、もっと準備ができてから温めてからとかっていうふうに思ってアウトプットしようと思ってると、どんどん自分の中で勝手な言い訳、理由、タイミングとかっていう肉付けがされて、もはや自分じゃなくてもいいやとかいうことでもないやっていうことになって、せっかくあった種を自分の中のゴミ箱に捨てることになっちゃうと思ってるんですよ。なので、正解なんか分かんなくていいから、こまめにね、今こう感じる、明日どうなるか分かんないけど今こう思ったっていうことをアウトプットするのがいいんじゃないのかなっていう提案なんですけども。
はい、
ちょっと待ってね。はい、娘が起きてきましたね。ちょっと待っててね。せっかく明け方だったのに起きてきましたね。はい。今でもね、穴行きを朝から見てもらってるので大丈夫です。そう、完璧を目指さずにっていうところで言うと、この前ね、ちょうど今うちのネクストウィークエンドで一人コンテンツプランナーっていう職種を募集していて、採用面接をやらせてもらったりしてるんですけど、先日というか、本当に昨日とか一昨日の話なんですけど、面接させていただいた時に、話していて、あ、これでも全然違う関わり方この方とできるんじゃないのかなみたいな提案をこちらから逆にしたんですよ。そしたら、すごい驚かれて、0-100 だと思ってました。今の、仕事を辞めて、こちらに転職となって100になるか、もしくはもうないってなって0になるかの、それしかないと思って臨んだのに、全然違う50があるんですねっていうふうに言ってもらって、でね、もうちょっとこまめアウトプットとは違いますけど、0-100の時代じゃないと思うんですよね。だとやっぱりいろいろ見えなくなるものも多いから、もちろんね、決断っていうのは大事ですけど、0か100じゃないやり方を模索していくっていう方が、長く走れるんじゃないのかなと思うので、っていう気持ちで未曾有の事態もみんなで2021年迎えたいですよね。はい、はい、次。いつかのためじゃなくて今を生きる。いいですね。なんかラテンのすごくいい言葉みたい。うちの母親が今を生きろって書いてあるラテン語 のポスターを昔見つけて、めちゃくちゃ素敵って言って10個ぐらい買って額に入れてね、でそれを大切な人が家に来てくれたりすると、今を生きろって書いてあるからこれ持って帰ってとか言って、嬉しいとか言ってみんなになんか配ってたんですけど、なんかしばらくしてそれがなんかちょっと今を生きろっていうラテン語をパロディーにした金をつかめっていう意味だったらしくて、だから金をつかめっていうポスターをみんなに配ってたっていうことがありましたけどね。でもネクストウィークエンドのコンセプトはネクストウィークエンド直訳すると次の週末なんですけど、要は本当に次の週末の情報とかを発信したいんじゃなくて、根本にあるのはいつかじゃなくて次の週末っていうキーワードなんですよ。なので本当に私たちがなぜネクストウィークエンドっていうキーワードにしてるかっていうと、みんなの中で人ごとにしちゃってるやりたいこととか行きたいこと、悩みとか、自分のことなのに人ごと、他人ごとにしちゃってることっていっぱいあると思うんですよ。でもそれをちゃんと向き合うと、実は次の週末にできちゃうようなことっていっぱいあるよっていうことで、本当に距離感の意味で次の週末の距離感に持っていきたいっていう私たちもチームなので、コンセプトなので、いつかじゃなくて今を生きるっていうのはとても共感しますし、もちろんね、今っていうのは必ずいつかにつながるから、今の出来事も糧になるし、今楽しいだけじゃもちろんね違うとは思うんですけど、いつかのことばっかり見て今が全くおざなりになってるっていうのは、そこはちょっとねずっと溝が埋まらないと思うので、向き合ってみるっていうのは大事ですよね。はい、次いきますね。新しい時代とともに新しい自分を手に入れたい。28歳業種へ挑戦。いいですね。頑張っていただきたい。新しい時代ってこれね、2021年っていうだけじゃなくて、今みんな言ってますよね。 私もね、ネクストキャンドでも雑誌でも取材させていただいたことあって、プライベートでも仲良くしていただいてる、青木よしふみさんっていうエディターの方がね、占いのページとかも担当されていて、まあ、ものすごくそういったことに詳しいので、私自身は占いとかにはほぼ行ったことないんですけど、まあ、ホームパーティーで青木さんにお会いしたりすると、その時だけそういう話を教えてもらったりするんですけど、みんなが今言っている新しい時代ってあれなんですよね。まあ200年土って言われる時代が続いたのが、2020年12月22日をもって風の時代に変わるっていうふうに、まあ、皆さんおっしゃっていて、青木さんもね、そういうふうにずっと言ってくれおっしゃってたんですけど、まあ、私は結構前から風みたいに行きたいなと思ってたので、あんまりそこに対してどうしよう、新しい時代が来るぞとは思ってなかったんですけど、まあ、一応どういうことかっていうと、土っていうところから風になると何が変わるかっていうと、例えば固定っていう概念が流動になったり、蓄積とかストックってするもの、してたものが循環に変わって、所有とか持つっていうのがシェアに変わるし、お金、物質っていうものは情報体験、人間関係、あとはまあ性別も国境も縦社会っていうのも全部ボーダレスになるし、自力で達成するぞっていうのから協力して助け合うっていうのになったり、あとはまあ常識っていうのがフレキシブルになったりとかっていう、まあ、本当に今までこう言ってたじゃんっていうのが一回全部壊れるっていうようなことなんですって。で、ね、このコロナになる前から青木さんずっとそう言っておっしゃってたなーって私も思い出したんですけど、まあ、こんなにも強制的にその土が壊されるようなことがね、起きるとはまさか想像もしてなかったですけど、まあ、まさにそうだよなっていう、占いを関係なくなかったとしても、まあ、そうなっていくよなっていうようなことをずっとね、おっしゃっていて、これね、たまたまなんですけど、青木さんがね、こうエレメントっていうのでみんなを表していて、でそれは青木さんというよりはもともと東洋の占術から生み出された、まあ、火とか風、金、水、土、木っていう6つの分類でね、人は分けられるっていう考えで。で、まあ、よくそれで青木さんとね、ホームパーティーで今日来てる人とかっていうのを教えてもらうんですけど、うちの会社、創業メンバーというか、まあ、私が会社に法人にした時に、いたメンバー、社員4人と私がですね、全員風だったんですよ。で、まあ、今はもうね、土も入ってくれば、水も木もいるので、もう完全に森みたいになってますけど、ごめんなさい。森みたいになってますけど、結構創業した時の、メンバー、創業メンバーっていうか本当にその最初のメンバーは、初期メンバー今もいてくれてますけど、全然キャラも違うんですけど、みんな風なんですよ。そこだけは、なんで同じなんだろうっていうのはその時に青木さんに、あ、みんな風だよって教えてもらったから思ってて、まあ誕生日入れるだけなんですけどね。ただ、囚われてなかったなっていうのは確かにそう思っていて、で、まあ、風の時代になるって聞いて不安に思う方もね、いるかもしれないけど、まあ、要は、まあ、これはね、そういう時代に関わらずですけど、やっぱり自分の中から湧き出る、何々したいとかっていう、タイで終わる、ウィッシュのところの感情をちゃんと大切にしてれば、多分、状況が変わったり、時代が変わったり、周りが変わっても、やっぱりこのね、最初、冒頭からお話ししてますけど、こうありたいっていうのがあれば、風楽しみながらね、柔軟に舵を取っていけるんじゃないのかなと思うので、風に吹かれちゃうとやっぱりきついですけど、そこに乗れれば楽しいと思うんですよね。だから新しい時代っていうのにね、あんまり恐れることなく、自分はどんな風に風に乗ろうかなっていう風に乗りたいかなっていう、まあもう結局はネクストキャンドルでずっと大事にしてるウィッシュリストっていうところは、まあ小さな野心ですね。やっぱり大事なんじゃないのかなと思ったりしてます。という感じで皆さんの2021年、こんな風にしたいっていうテーマたくさんお伺いしました。他にもいっぱいいただいてましたけど、ありがとうございます。いや、すっかりね、朝になって娘も起きてきてリビングにいますけど、皆さんこれ聞いてくださってる時は、まだ2020年の年末かな。ありがとうございます、今年も。いや、本当に私自身、この番組を通して、それこそ全然自分の中でまだ明確になってないこと、 もっとちゃんと考えてから世に出したいっていうようなこととかも、やっぱり月に2回これがやってくるとゲストの方と一緒にそのテーマに向けて話して、でだけどその中にも、まあ、小さくね自分の中でも気づきがあって、でそれを言葉にしてみると初めて輪郭ができて、あこう思ってたんだっていう自分の、まあ、思考となって言語化されて、次誰かに会う時にそれがもっと研ぎ澄まされてとかっていう、まあ、とてもいい循環があったなと思っているので、要はこまめアウトプットなんですよね。考えても考えてもやっぱり、出してみないと形ってできてこなかったりするので、まあ、そんな風に答えをなんとか探し出そうっていう風に思うとなかなか大変なので、まあ、感じるということを大事に、今自分はこんな感じっていう風に話していけるといいですよね。はい、まあ、年末年始多分いつもよりもねお家で過ごすことも多いかもしれませんが、まあ、身近な方となるべくこう話して、でそれは別にディスカッションみたいな固いこととかじゃなくてもいいから、まあ、こう思うよねっていうこととかをいろいろ言ってることがきっと来年の自分の輪郭につながっていくと思うので、はい、一緒に良い年末年始を過ごしたいですね。はい、皆さん、じゃあ今年も本当にお世話になりました。来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。